若倉潤の淡木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉潤です。淡木の歌声第5回目が始まりました。この番組は場面淡木経験のある私若倉潤がまだまだ一般的に知られていない場面淡木を少しでも知ってほしいと思い、月に1回お送りしております。まず場面淡木というものの説明をさせていただきますと、言葉を話したり理解する能力は正常であるのに、学校など特定の場面では全く話せなくなってしまう症状のことです。主に人に対する不安や恐怖が原因です。それでは、今回のゲストをお呼びしたいと思います。シンガーソングライターの中越千春さんです。中越千春さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は中越千春さんと2人でお送りしていきたいと思います。千春さんとは、千春さんは私と同じように場面淡木を経験されたシンガーソングライターということで、で去年あった淡木アコースティックライブで、共演したんですけれども、
はいはい、
基本的にはあれですよね、この淡木アコースティックライブ関連でしかお会い、
はい、
してないんですけれども。
そうですね。
ですよね、
はい。
で今回ラジオに出演していただいて、今日はその場面淡木の経験のこととか、その音楽活動のことを聞いていきたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。まず場面淡木が出てた時期っていうのを、お聞きしたいんですけど。
はい、そうですね。私は、幼稚園に入園してから、小学校の6年生まで症状がありました。
あ、
はい、
なるほど。結構やっぱり幼稚園で発症する人って多いですよね。
確かに結構聞くかもしれないですね。
でも小学校の間に、はい、中学校に入ったぐらいからじゃあ話せるようになったって感じ
ですね。そうなんですよ。ちょっと小学校の高学年から、自分でもダメだと思い始めて、受験をしたんですね、
はいはいはい、
中学受験をして、その小学校を自分のことを知ってる人がいない世界にこう自分を身を置いて、
はいはいはい、
そこからちょっと喋り始めていったって感じですね。
ああ、なるほど、はい、それよくあるなんていうか、
はい、
克服の方法っていうか改善の方法ですよ ね。
そうですね。
でもそうやって前向きにこう、ね、話すようにしようっていう考えが偉いなと思って、
はい、
私はそういうのをやったことがないので。
あ、そうなんですか。なんでしょうね、当時の自分ちょっとそうですね、そうだったみたいですね。ちょっと今思い返さなくちゃいけないんですけど、
うん。で、どんな状態というか、
はい、
学校とか幼稚園に行くと、
はい、
お友達とか先生とかと話せない。
そうですね、幼稚園に入園した時に、そうですね、なんかすごい緊張しちゃったのかな、
はい、
そこから喋れない状態がずっと続いてしまって、
うん、
急に喋ったら周りも驚いてしまうかなと思って、ずっと声出せない感じで、それがそうですね、幼稚園、小学校に上がっても幼稚園の時自分を知っている子が結構いたので、そこでも急に喋り出したら変に思われちゃうかなって思って、継続しちゃった感じですね。
じゃあなんか話せそうなのに話せなかったっていう時期が結構長いっていう感じなんですかね。
ですかね。学校の以外で知り合った人とかとは、おばあちゃん家にいるの、近くにいる友達とかとは喋れてたので、やっぱり学校という場所では喋れなかったので、場面淡木っていう感じだったのかなと思いますね。
なるほど、
はい。
じゃあ例えば朗読はできてるとか、
はい、
感動があったとか、
はい、
そういうのは ありましたか？
ああ、もう朗読はできなかったですね。もう声を
出さなかった、全然。
出すことがもうなんかそうですね。できぬ、恥ずかしくて、ずっとできなかった感じですね。
でも感動っていうのはあの動けなくなっちゃうっていう症状なんですけど、それは特に、
そうですね、感動はちょっとあんまり気にしたことがなかったので、まあ、そうですね、まあ、ちょっと緊張状態にはなるけど、そこまでカチコチにはならなかったかな。
表情とかも普通に笑ったりとかもできて、
そうですね、笑ったりとかはできてたと思います。う
ん、それだけあるだけでもだいぶなんか違いますよね、はい、なんていうか、それも出なくなっちゃうとすごく周りからもどう接していいか分かんないとかなりそうだし、うんうん、
確かに、うん、結構深刻な人は感動も出ちゃう人がいるって知って、はい、うん、やっぱ、ね、周りの理解とか大事だなって思いました。
そうですね、うん、それではここで1曲聴いていただきたいと、はい、思います。あの千春さん、曲紹介をお願いします。
あ、はい、ではそれでは中越千春でドリーミングドリーミングです。聞いてください。
聞いていただきました中越千春さんでドリーミングドリーミングでした。それでは後半はあのシンガーソングライターになった経緯とかをお聞きしたいんですけれども、
はい、
音楽はいつから？
音楽、あ、そうですね、自分で音楽活動するようになったのは大学に入学してからですね、
はいはい、
まあ、それまで、まあ、ピアノとか、吹奏楽部とかに所属してたんですけど、はい、大学に入学して、軽音サークルに入って、
はい、
でちょっとバンドをやって、うん、でそれからシンガーソングライターの活動を始めました。
あのバンドでギターボーカル、
はい、そうですね、
して
で、はい、でちょっとバンドを、まあ、脱退とかしてしまって、
はいはい
はい、でちょっと弾き語りで自分の曲をいっぱい作ってみたいなと思って。
それも大学時代？
そうですね、大学4年生ほとんどバンドやってまして、はい、4年生の時に、うん、はい、弾き語りをでシンガーソングライターを始めました。
はいはい、それでこれまではじゃあ、
はい、
CD とか作ったりライブとかは？
そうですね、あ、今まで、はい、でそれ始めてから、はい、まあまあ、地元がは高知県なんですけども、ああ、はい、高知県でほとんどライブ、高知県を中心にライブとか やってました。で CD のリリースは、2年前の4月にある、ミニアルバムを自分で制作しました。
あ、はい、それも高知で。
そうですね、高知で、はい。でそれから、まあ、1年半ちょっと前に、東京で音楽活動やってみたいなと思って上京してきました、うん、そんな感じですね。
なるほど、
はい。
今年はじゃあ、はい、どんな活動をしていきたいですか？
そうですね、私はちょっと新しい音源が2年前からちゃんと出せてないので、なんかデモとかちょっと粗い音源とかは、まあ、ネットとかにポンポン出しちゃってるんですけども、うん、ちゃんとした音源をまた作って、で、まあ、いろんな人に聞いてもらえるように活動したいなと思ってます。
うん、はい、自分でそのあれですよね、はい、なんていうんだ、
あ
の、
はい、
あ、音源を、そう、そう、ね、打ち込みみたいのをやって、
はい、
作れちゃうのがすごいなと思って、
ね、
全然できないので。
いやいや、ちょっと、いや、うん、ちょっと楽器があまり得意、あまり下手なんですけど、打ち込んじゃえばこう自動で演奏してくれる部分とかあるんで、まあ、
うん、
ちょっと甘え、なんかそこに甘えちゃってもいるんですが、まあ、ちょっと自分でトラックとかを完結して作れるように最近はちょっと目標を立ててやってます。うん、ちょっといつになるか分かんないんですけど、完成させてたいですね。
はい、楽しみにしてます。
ありがとうございます。
じゃあ最後となりますが、
はい、
なんか告知とかありましたら、
はい、
お願いします。
そうですね、はい、今音源制作が中心となっていて、あまりライブ活動ができてないんですけども、まあ、Twitter とかホームページとかでいろんな音源とか聞けたり、あと CD もネットで購入できたりするので、ぜひ中越ちはるで検索してみて、ちょっと気になった方は聞いてみて、情報とか見てみてくれたらなと思います。お願いします。
はい、ありがとうございます。今日はシンガーソングライターの中越ちはるさんにお越しいただきました。
はい、
ちはるさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
というわけで今日はシンガーソングライターの中越ちはるさんにお越しいただきお送りしました。今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W2 回 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛てにメッセージをお送りいただいた方の中から、抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。私若倉純、5月3日の、水曜日に、上野公園の野外ステージで、アコースティックイベントに出演いたします。若倉純で検索していただくとブログに書いてありますのでお願いいたします。それでは最後に中越ちはるさんのグッバイメランコリーを聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。